下村個人作論語物語白の下。白は利子に仕えて一時はかなり幅を利かしていた。彼は人に頼まれると例の親分肌を発揮してよくいろんな人を採用したものだが、志功を比喩の代官に任命したのもその頃のことである。比は李氏の領内でも何時の雄として知られ、敏士賢などのような優れた人物でも完全には治めかねたところである。しかるに志功はまだ年は若いし、学問は生だし、人物も太刀も悪くはないが少しのろまだし、どう見てもそんな何時の地方で代官など務まる柄ではなかった。このことを知って誰よりも心配したのは孔子であった。白にも困ったものだ。向こう水にも程がある。何かと違って人事だけは慎重にやってもらわないと政治の根本が壊れる。それに第一本人の思考がかわいそうだ。自分では出世をしたつもりで喜んでいるかもしれないが、おそらく彼の前途もこれでダメになるだろう。愚かなものは愚かなりでポツポツやらせておく方がかえって本人のためになるのだが。白はしかし孔子が自分を非難していようなどとは夢にも思っていなかった。彼は孔子の門人を一人でも多く世に出してやることに大きな誇りをさえ感じていた。彼の考えではそれが孔子の教えを広めるに最も効果の多い方法であり、そして孔子を喜ばす最善の道だったのである。で、彼はある日とくとくとして孔子の門を叩き、思考を採用したことを報告した。ところが孔子はただ一言、それは人の子を損なうというものじゃ、と言ったきり、じっと白の顔を見つめた。白は面食らった。彼はこれまで門人たちのうちでも最も多く孔子に叱られてきた一人ではあるが、いまだかつてこんなに出し抜けに、しかもこんなにぶっきらぼうな言葉を持ってあしらわれた覚えがなかった。彼は目をパチクリさせながら、孔子は何か思い違いをしているのではないかと考えた。でもう一度彼は、この度思考を比喩の代官に登用することができました、とできるだけゆっくり報告した。わかっている。孔子は眉一つ動かさず白を見つめたまま答えた。白は、これはいけない、先生は今日はどうかしている、と思った。しかし思考を用いたのが悪かったとはまだ夢にも思っていなかった。で、彼は軽く頭を下げながら、また一人同志を寛解に出すことができました、道のために喜ばしく存じます。人の子を損なうのは道ではない。孔子の視線は依然として動かなかった。白はこの時初めてしまったと思った。孔子の機嫌を損じている理由にやっと気がついたのである。しかしあっさり自分の過失を謝ることのできないのが彼の悪い癖だった。それに第一、彼はのろまだという定評のある思考を自分が知らないで用いたと孔子に思われるのがつらかった。自分に人物を見る目がないのではない、思考の人となりぐらいは自分にもよくわかっている、わかっていて彼を用いたのには理由があるのだ、そう孔子に思わせたかったのである。思考のためにならないことをしたとおっしゃるのですか。彼は努めて平気を装いながら尋ねた。君はそうは思わないのか。孔子の態度はあくまでも厳然としている。無論思考には少し荷が勝ちすぎるとは思っていますが、 少しぐらいではない。彼はまだ無学も同然じゃ。ですから実地について学問をさせたいと思うのです。
実地について？
そうです。本を読むばかりが学問ではありません。シロはとっさに講師がいつも自分たちに言っていることをそのまま応用した。講師はそれを聞くとすぐ目をそらして妙に顔をゆがめた。シロはしかし講師の表情を細かに観察する余裕を持たなかった。彼はやっと講師の凝視から逃れることができてやれやれと思った。途端に彼の口は非常に滑らかになった。火には治むべき人民がおります。祀るべき神々の社があります。そして民を治め神々を祀ることこそ何よりの生きた学問であります。真の学問は体験に即したものでなければならないとは常に先生にお聞きしたことでありますが、特に思考のように古書について学問をする力の乏しいものは一日も早く実務に就かせる方がよろしいかと存じます。誰だって実務を目の前に控えてぐずぐずしてはおれませんから。シロは一気にしゃべり続けた。そして自分ながらとっさに講師自身の持論を応用してそれを自分の言葉で巧みに表現することのできたのを得意に感じながら講師の返事を待った。講師はしかしそっぽを向いたきり物を言わなかった。彼はじっと目を閉じて何か思案するような風であった。シロの目には妙にそれが痛々しかった。自分の言葉が図星に当たりすぎてさすがに先生も困っておられるなと思った。彼は何とかその場を作らなければならないと思ったが、残念ながらそんな場合の技巧は彼の得意とするところではなかった。で彼も丸太のように押し黙っていた。そのうちに彼は次第に講師の沈黙が恐ろしくなりだした。講師の沈黙はいつもただごとではなかったからである。彼は講師の横顔を盗み見ながらそろそろ自分を反省し始めた。自分は今先生に言った通りのことを本当に信じているのか。いや、と彼は即座に自分に答えざるを得なかった。思考のためにならないのは先生の言葉を待つまでもなく知れきったことだ。すると自分は一体誰のために彼を採用したのだ。無論火の人民のためではない、思考自身のためでもなく火のためでもないとすると。彼はここまで考えてきてもう講師の前にいたたまらなくなった。なんとか機会を捉えて逃げ出す工夫はないものかと考えた。向こう水の彼だけに一旦反省しだすと矢も盾もたまらないほど恥ずかしくなるのであった。その時講師の顔が動いた。シロにはそれが電光のように感じられた。講師の声はしかしゆったりと流れた。
私は議論が立派だというだけでその人を信ずるわけにはいかない。なぜなら真に道を行わんとする人であるか表面だけを飾っている人であるかはそれだけでは判断がつかないからじゃ。我々は正面から反対のできない道理で飾られた悪行というもののあることを知らなければならない。己の善を行わんがために人を損なうのがその一つじゃ。そんな行いをする人はいつも立派な道理を持ち合わせている。そして私は。ここで講師は一段と声を励ました。その道理を巧みに並べ立てる舌を持っている人を心から憎むのじゃ。
シロは送信したようになって講師の門を辞した。彼が体験に即した学問というものの本当の意味をはっきり理解し得たのは、それ以後のことだと言われている。